皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。それでは皆さんこんにちは、NSP ウェルナシラジオ第8回目をお届けしたいと思います。今日はですね、理事会が2時間、パツパツでしたので、その後のお食事会で収録をしています。場所は神田になります。この度の西日本の集中豪雨、関西の台風、そして北海道の大地震で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げたいと思います。今日のウェルネスラジオの出演者をまずご紹介したいと思います。理事長、藤原理事長、よろしくお願いします。永井理事、よろしくお願いします。そして三上理事、よろしくお願いします。そして山中理事、よろしくお願いします。で、事務局の樋口、5名で送りたいと思いますが、今日のテーマは平成最後の夏いかがでしたかということで送りしたいと思いますので、皆さんちょっと振り返っていただいて、どんなことを過ごされたか、誰から行きましょうかね。理事長から。はい、よろしくお願いします。
なんかとにかく暑くて参りましたね。もう35度超えるとね、肌が痛かったですね。で、まあ本当に、その後一転して大雨降ったり大風吹いたり、北海道のあいくな果てには地震まで来ちゃってですね、まあ夏の前半はもう暑さをどうやってしのぐかっていうことでやってたら、後半はいけない天変地異でしょう。今年はなんか本当に、まああっという間にそわそわした間に終わっちゃった感じですね。
夏が、
で、まあなんか忙しかったですね。いろんな仕事が重なって、まあビティン教授もアメリカからいらっしゃいましたしね。まあなんとなく平成最後の夏というにはしみじみする以上に慌ただしく終わっちゃった感じがあって、まあなんて言いましょうか、いろんな人々の思いがこう交錯する時代でありますから、未来をこっちじゃないかな、こっち行きましょうっていうふうにこう持っていきたいと思っていつもやってるんですけども、まあだんだんだんだんしかし人々の意識も変わってきたことは間違いないですよね。我々も健康立国といってね、ストレスのない職場、病気にならない生活から安心できる社会インフラとずっと言ってるんですけども、本当にそんなことをやらないともう我々生きていけないよという感じじゃないですかね。政治の方もなんか世界中混迷をしている中で、まあ、朝鮮戦争も終わりになるようですからね、まあ、歴史の節目を超えるわけですから前向きにいかないといけないよね。
前向きに
悪いものは直していくっていうことが大事なんで、まあそれがこれからの我々も皆さんも大きな課題でしょうね。そんなことをなんかしみじみと感じましたね、この夏は。
平成最後の夏。
はい、そうでした。
なるほど、
はい。
ちなみに甘党ですけど、アイスとか食べられました？
アイスあんま食べなかったね。
暑すぎて。
暑いとね、甘いものが入んなくなるね。
暑い。
水ばっか飲んでたね。
冷やしてね。ばっかり飲んで、冷やしてる人が多いんだって、内臓は冷えてる。
ああ、そうなんだ。
暑いんだけど。
暑いんだけど。ああ、そうなんだ。なんか食欲はさ、甘いものもわからなかったよ、俺あんまり。
そうですよね、最近召し上がってないですよ、
そう。
見る。
太っちゃうからさ、食べない方がいいんだけど、でもなんか食欲もというか出なかったね、はっきり言って。暑すぎるとかなわんぞ。31、2度になると涼しいと思ったもん。ありえないよ。
そう。
ありえないよね。本当。
あれもね、言われないと分かんないんです
よ。そうなん
で、僕らが子供の頃って、夏休みって27、8度で暑いんです
よ。そうなんだよ。
今27、8度って、あれ涼しいのかよって思って、
ね、
昨日より10度低いやとか。
そうですよね。
そう。ね、特にこの2、3年、2、3年、そう。
すごいですよ。
異常なね、気温だ。
だけど思うのは、人間ってやっぱり順応性っていうか、
あるね。
あるね。だってさ、35は暑いけど、38よみたいになっちゃう。
そうですよ。昔は違いましたもんね。30でも。
だから本当にね、人間ってすごいなと思った。
そうですね。
確かに。
次にどなたの夏の思い出を語っていきましょうか。はい、ご指名があったので、
はい、山中です。
はい、
なんか
お名前を大き
な山中です。
はい、山中さん。はい、
なんかダメ出しがいいですか。なんか今年は本当夏が 長くて2ヶ月まるまるあったって感じで、多分7月の頭ぐらいからもう30なので、梅雨が明けが、そう梅雨がほとんどなくて、でなんか僕仕事で6月の末になんかちょっとハワイに行ったんですけど、
いいですね。ハワイ。
それで戻ってきたら、なんか夏が何ですか、向こうのが夏って感じで戻ってたら、もうより暑くてすでに、なかなか僕結構でも夏好きで、なんか暑いんですけど、寒いよりはいいみたいな感じで、なんか前、まあ、この3年ぐらい前にも、ちょっと僕が舞台をやらせてもらったりとかしたら、だいたい夏が多いんですよ。結構8月の終わりにやってるから、その昔やってた時とかって結構、ね、7月の真ん中ぐらいから待つところから8月ずっと稽古みたいな、だからなんか真夏に稽古してやる、なんか本番やるっていうのがなんとなく夏の昔のそうなって流れたんですよ。で、まあ、この2、3年やってなかったので、まあ、実家帰ったりとかして、
やって
たりしたんですけど、たまたま今年、まあ、皆さんにもちょっと案内をさせていただいたんですけど、
は
い、
久しぶりに
1日だけなんか日替わりのゲストで出るっていうことをやらせてもらったので、なんか今年は両方楽しませていただいて、結構、1日だけの、そうですね、そうですね、花火も見れたし、やっと、そうです、なんか結構、稽古やってても花火なんてもう、ね、見ないもん終わっちゃいますから。でね、それ僕不思議だなと思ったのが、その本当に5分ぐらいのワンシーンだけのだったんですけど、その時にたまたま来た人が、なんか次やるやつなんかちょうどいいんじゃないかみたいな感じで、話をいただきまして、
あら、じゃあまた
今度3月になんか全然やったことないところなんですけど、3月のなんかお芝居の決まったというか、まあ、
時代劇でもやるの？
いや、なんか源氏物語の、源氏物語をなんかそっから、源氏物語って最後がなんかないらしいんですよ。そこを
宇治十条、
そこを作る
宇治十条。じゃあ自分たちで考えて、
宇治十条の後じゃない？なんかそのなんかね、中身がない、どうやって源氏が死んだか分かんないみたいなところ、そこを作ってやるらしいんですけど、
何、光源氏やるの？
光源氏は主役の方が、女性の方やるんですけど、唐の中将、
唐の中将あんたやんの？
なんかそんないい役を言ってくれたので、ちょっとこれやるしかないかと思って、
今から歩き方から全部稽古しないと、
3月やりますので、
所作から
ちょっと宣伝になっちゃいました。
でもいいですよね、ほら平成最後に、
ねえ、王の中将か。
これは何を見てそんなにオファーしてるのかって感じですけど、ちょっともうね、いつああいう仕事ももう最後かと思ってるんですけど、なんかちゃんとつながるのが、いや、すごく不思議だなと思って、その日替わりのゲストもたまたまその日に出て、たまたまその日とかに来た人が、なんかどうですかっていう感じだったので、なんかこう縁のこうつながりみたいなのが不思議だなと思ったっていうのが、この夏の一番の驚きですね。まさか僕そういうのやるとは思わなかったので、
よかったです、はい、
ちょっとあの皆さんです、
素晴らしい、
はいはい、というわけで、
ありがとうございます。
はい、じゃあ、
じゃあ指名してください。はい、
じゃあ、三上さん。
はい、
お願いします。
三上です。今年の夏っていう、まあ、お盆休みは、はい、まあ、茨城空港からですね、福岡まで行ってるもんですから、福岡から熊本、あと黒川温泉で別府行って、また福岡に戻ってぐるりと回ってきたんですが、 黒川温泉はとても良かったですね。まちづくりの良い例で出てくるんで紹介をしてるんですが、初めて行くんです。で、まあ、ご存知のようにとてもなんていうんですかね、さっぱりお客さんの来ない温泉だったんですね。でそれでそうするとお金もないから建て替えもできないで、まあ、古い宿のままだったんですね。でそこを看板を取るってことをやったんですね。でそしたらですね、古い建物だからいきなりかっこいいんですよ。で周回遅れの先頭みたいになっちゃってですね。で多分ですね、それがもう何年も前に評判になりましたから、今はそこに再投資したんだと思うんですね。同じような状態でだからすごくいい状態で、まあ、景観もいいですしね、あと温泉もとても良かったですね。もともと露天風呂あったんですけどね、そこはね。でただ高い、とても高い
値段が
だからそれこそ10年前に比べたらひょっとすると10倍ぐらいになったんじゃないかとかね、思うような感じがしますけど、ただやっぱりああいういいものってちゃんとですね、今の時代の人よく分かるんだなって感じもします。でそれとですね、水戸で、黄門祭り、黄門様 のお祭りがあるんですが、でそこでですね、街中の町内会単位で出汁を出すんですね。でそこで私、水戸の街中を再生しようっていうんで郊外に住んでたんですけど、春に街中に引っ越したんですよ。
で、
郊外に家どうするかっていうのも問題なんですけどね。問題なんだけど、で、そういうことやって。でね、それで街中、のど真ん中の、南町2丁目っていうところのそのお祭りにね、今年デビューしたんです。だいたいね、デビューするっていうのはもう若い子なんだけど、もうだいぶ年長でデビューしたんですが、特に何も太鼓叩けるわけでもないから、大して役には立たなかったんですけど、ですけど2日間、丸2日間一緒にですね、もう7月の最初の土日かな、すごく暑い時にですね、でもすごくその街中でも一番太鼓がかっこいいところでですね、練習もしっかりやってるところで、ハッピーも赤いハッピーで一番目立つチームでですね、で、人数も一番集めてるところなんですよね。でそこやっぱり本当にいいものっていうのは一緒にやってても気持ちがいいですしね、ああいうのちゃんとどうやったら続くのかなって、もう地元の連中ではもう維持できないんですよ。だから外から参加してくださいって言ってね、もちろん練習しなきゃいけないんですけど、ただ黒川温泉にしてもその街中のお祭りにしても、ああいういいものがちゃんと続くね、地域づくりっていうのが大事かなと、そう思いながら、先ほどね藤原理事長から災害のお話がありましたが、例えば広島でですね、また土砂災害かなありましたね、朝北区ですね、で前回の土砂災害って朝南区だったわけですからね、ですから前回あったねってね、だからそういうところ その、地域が長く続くで良いものだったらこう続いてほしいわけですけど、やっぱそういうその土地の条件ということをやっぱりちゃんと考えないと続かないんじゃないかなっていうふうに思いますね。でまたですね、そういう災害がちょっと様子を見ながら、今年の夏から東日本大震災 その被災地の中でも、福島県内ですね、原発に近いところの地域づくりに関わり始めたんですが、実際にその帰宅困難区域ですか、そういったところに入って現地を見ると、やっぱりこの続かなかった地域なわけですよね。そういうところをどう、やっぱこれからね新しく作り直すんだったらどう続かせるかってとても大事だなと思うんですよ。 ただ、ね、かなりね至難の技だなと思いますね。かなりやっぱりね続かなかったところっていうのは大きなもの頼みだったとかね、行政頼みだったとか、あるいはその地域の資源っていうのはちょっとはっきり見えないところだったりねするわけですよね、うん、やっぱり続かない理由ってあるような気もするんですけど、でもやっぱりこうたくさんの人たちの生活の舞台ですから、どうこれから続かせるかなっていうことをね、
まあ、
いろいろこの NSP でも勉強してますんで、そういうことを活かしながら、あ、来週これ
来週末、
そうね、来週末にですね、
はい、
そういうことも含めてお話できればと思っております。
9月の22日の土曜日、
まあ、そんなね、はい、結構大真面目にいろんなことを考えた夏でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
皆様こんばんはって言っていいか分からないですけど、はい、今年の夏はとにかく暑かった。もう藤原理事と一緒ですね。よく生きてこられたなっていうぐらいなんだけど、でもなおかつそれでも死にはしないんだよねっていうね、このなんか人間のしぶとさみたいなものをものすごく感じましたね。いや私もそうなんだけど、でもみんなそうなのよ。だって本当になんだかんだ言って27度って涼しいですよねみたいなね、そういう感覚って絶対そこに行かない、37度経験しないと出ないよね。それでもやっぱりそういう風に出てくるっていうのはなんかね、私その意味ではあ人間ってすごいなっていう、嬉しかったですね。
むしろ、
うん、むしろ
それを体感した、
生きていけるんだっていうね。そうなんですよ。で私今年9月なんですけども、はい、箱根に行ってきて、もうとにかくもう外人が多い、
観光が、
観光のもう中国だ、英語フランス語スペイン語が混じってるみたいなね。それであのバスの運転手、
はいはい、
全員英語できる。
へ
え、あれはすごかった。ノーとかね、
でもちょっと
どこに行くんだみたいな、わかんのよ。
路線バス、
うん、だからほらあの箱根登山鉄道の運転手の教育してんのよ、
ちゃんと、
ちゃんと。それでね、どこ行くんだって聞いて、でノーって言って、で降りろって言って、次のゲートオンだなんとかってちゃんと言うのよ。
あれ、登山鉄道ってあのケーブルカー、
違うよ、バスだって行ったことないな。
いや、この間乗ったの。
もうバスいっぱい出てて、あの箱根はほとんどバスで行ける、
うん、
ここで乗り換えてこっち行ければどうなる、で路線の図があるから、うん、日本人だったら絶対大丈夫、迷わないで行ける、
うん、だけど外
もう大丈夫なのよ、本当に。それでどんどん、あのうんちゃんの英語にはびっくりしたね、自信持って言ってんだもん。
やればできる、やればできる、
素晴らしいと思ったわよ。
でもそれね、あれですよね、海外の人も安心しますもんね、
うん、
無駄な時間使わないと。
そう、もうバッチリいけるっていうね。で皆さんそれでもうスムーズにいってたっていう感じ。だから大丈夫よ、日本は
コミュニケーションがもうちゃんと取れて、
だってそれでうんちゃんができるんだから、
ね、
教育すれば誰でもできると思う。
そうですよね、確かに確かに。
世界に行こうみたいな。
よりだね、あのインバウンドとかね、どこの街でも英語の看板案内がどうだとかやるけどね。でもフランスなんて、フランス語できないのバカじゃないみたいな顔するじゃん。あれだってね、国際観光都市ですよ。でも僕ね、日本もさ、日本に来たんだったら日本語話せぐらい言ってもいいかなと思って、
うん、でもフランスは英語は通じるし、みんなすごい親切よ、英語で言ってくれる。
でもその両替でね、
フランスは
英語で頼むと、いやーな顔されてね。
それは特別なとこよ。全然全然。で、フランス人も英語喋ってるもん。
すごいですよね、
うん、だからさ、もう国際都市が OK、
日本
でよ、うん、英語喋ってたもん、
うん、
自分たちではフランス語喋っててさ、
いやフランスも結構英語通じます、
通じますよね、ものすごい通じるんで、私もびっくりしたんだもん。
だからなぜかみんな、そういうことしたら英語で話そうと思って、
そうそうそうそう、日
本に来て、全員フランス人が、
はい、 では閉めますよ。
まあもちろんね、フランス人が日本まで来たらさ、
閉めます。
フランス語じゃないかもしれないけど。
ということで、話はつきませんけれども、これで永井先生、また皆さんとは10月20日の総会でお会いしたいと思いますので、はい、今日はありがとうございました。はい、終わりますよ。